おはようございます。今から、神様との、出会い、について、証しをさせていただきます。私が、神様と、出会ったのは、今から、ちょうど、3年前の夏でした。高校2年生の時に、神様との出会いが与えられました。それまでの私は、中学、2年生頃から、そうですね、そうですね、人前に、人混みとかに入るとすごく息が、しづらくなったり、ちょっと軽い過呼吸があったり、そして、学校にも、行けなくなって、本当に、引きこもっている時期もすごく、何年かあったんですけれど、本当に、いろんな、苦しいことがあったんですけれど、そのことを通して本当に、神様との出会いが、与えられました。本当に不思議で、どんなふうに、話していいかもうちょっと自分でもわからない感じなんですけれど、本当に、神様が、本当に、変えてくださって、本当に私自身を内側を変えてくださって、本当に、新しい、人生を、歩む、道が与えられました。本当に自分ではどうすることも、変わることも、できなかったんですけれど、本当に変わることができたのは、本当に神様、今生きている神様が、されたことだと、本当にはっきりと、確信しています。で、今から、神様が与えてくださった、曲を歌わせていただくんですけれど、題名が、あなたと歩く道という題名で、あなたっていう、のは、神様のことを、言っています。それでは、歌わせていただきます。
私のことを呼んでくれた、救い出してくれたんだ。今生きているのは誰の力でもなく、神様の力です。歩き始めた私の道は、あなたに出会って意味を持ったのを、あなたに出会って私は変わったのを、すべてが新しく生きる。昨日まで歩いてきた街並みの景色も色も違って見えるよ。涙と嘆いていた日々は、あなたに出会って喜びと希望で満ちてる。 癒しのことを呼んでくれた、救い出してくれたんだ。今生きているのは誰の力でもなく神様の力です。歩き始めた私の道はあなたに出会って意味を持ったのも、あなたに出会って私は変わったの。すべてが新しく生きる。昨日まで歩いてきた街並みの景色も色も違って見えるよ。涙と嘆いていた日々はあなたに出会って喜びと希望で満ちてる。いつも平らじゃないけど潰れそうになる時だってあるけど、でもあなたがくれた希望は消えない。だから生きてゆけるの。昨日まで歩いてきた街並みの景色も色も違って見えるよ。涙と嘆いていた日々はあなたに出会って喜びと希望で満ちてる。歩く道は必ず祝福で満ちる。
本当に神様は今生きておられます。感謝します。
はい、ありがとうございました。神様との出会いの証をしていただきました。それでは山崎先生のメッセージをいただきますが、大胆に証をする力という題であります。開かれる聖書の箇所を入江姉妹にお読みいただきます。
本日の聖書の箇所は、使徒の働き、4章、1節から13節です。新約聖書、213ページ、下の段。使徒の働き、4章、1節から13節です。お読みします。彼らが民に話していると、祭司たち、 宮の守衛長、またサドカイ人たちがやってきたが、この人たちはペテロとヨハネが民を教え、イエスのことを霊に挙げて死者の復活を述べ伝えているのに困り果て、彼らに手をかけて捕らえた。そして翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからである。しかし御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が5000人ほどになった。翌日、民の指導者、長老、学者たちはエルサレムに集まった。大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキサンデル、その他大祭司の一族も皆出席した。彼らは人たちを真ん中に立たせ、あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのか、と尋問しだした。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち、並びに長老の方々、私たちが今日取り調べられているのが、病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたかということのためであるなら、皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。あなた方家を建てる者たちに捨てられた石が石杖の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、二人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。
改めて皆さんおはようございます。CIF ファミリーの皆さんお帰りなさい。また教会ってどんなところなんだろう、一遍行ってみたいなと、初めておいでくださった方々、心から歓迎いたします。まあ教会というところは、イエス様との出会いの喜びを分け合うところだと思ってください。今もそういう一人の方のお話を聞きました。また歌を聞きました。沙織さん、素敵な歌、本当にありがとうございましたね。彼女は長いこと引きこもっていたんですね。そんな人が今元気に人前でこんな風に歌うことができるんですよ。姫路城の近くのその公園で最近もイベントがあって、その場で歌われたそうです、この歌ね。さっきの歌詞にも表れていますように、あなたが私のことを呼んでくれた、救ってくれたんだ、今生きているのは誰の力でもなく神様の力ですって、そういうふうに歌ってます。これは証というんですね。神様が、イエス様が私にしてくれたこと、人間にはできないことやってくださった、私は嬉しいってですね、そのことです。皆さんはインターネットをなさる方は YouTube っていうのをご存知でしょう。 YouTube っていうのは、 You はあなた、 Tube はテレビのことなんですね。あなたのテレビ、あなたが作ったテレビ番組をみんなに見せてくださいという、そういうところなんですよね。新聞には新聞の投書があります。意見があったらば出して、採用されたらば新聞に載って、たくさんの人に読んでもらいますね。同じようにインターネットでは、自分が撮った画像をそこに
紹介して公開することができるんですね。 YouTube と言います。でその中にはクリスチャンの証がたくさんあります。皆さんの中でご覧になったことありますか？カードボードテスティモニーズ、英語ではそう言いますけどもね、カードボードっていうのは段ボールという意味ですね。段ボールの証、どういう意味でしょう。まあ、一枚の段ボールにね、自分の身に起こった変化を、ビフォーとアフターをね、裏と表にほんの一言大きな文字で書くんですよ。それで、声に出して喋るわけではない。ただ皆さんの前にその段ボールを掲げてね、以前はこうでした。でも今はこうです。とやるんですね。どこか外国の教会で始まったらしいんですね。そこに出てくるサンプルは全部英語、ほとんど英語なんですけどもね。例えば昨日もう一遍見たんですけども、ある教会、ちょっと教会の名前忘れちゃいましたけどね、そこに出てくる一人の男性がね、まずこんな風に掲げるわけですよ、ね、金儲けが大好きでしたと。でも今は献金が大好きですって口で言うんじゃないですよ。ただね、大きな文字で、まあ段ボールも実際これよりも大きな段ボールですね、極太のマジックかなんかでもって書くんですよ。皆さんの前に掲げる。一人せいぜい10秒から15秒です。ビフォーとアフターね。で、次々と出ては消え、出ては消え、それぞれの教会が自分のメンバーの身に起こったそういう変化を紹介する番組でしてね、私見て感激しましたね。昨日出てきた他の例を挙げますと、例えばどうでしょうか。まあ、今のが一人の男性でしたけども、50代の女性が現れまして、そこに書かれていたのは、ビフォアはね、子供時代の思い出に苛まれてました。それがどんなことか詳しく書いてませんよ。子供時代、よっぽど辛いことがあったんですよ。その思い出に苛まれてました。で、裏側にはですね、心の傷をイエス様が癒してくれました。30ぐらいの男性が現れまして、ポルノ漬けでしたと書いてありましたね。で、5、6秒して裏返し、今生まれ変わりました。次に幼い子供を抱えた若い女性が現れます。彼女が掲げた言葉、16歳でシングルマザーに。裏返し出ました。裏返しのように見ましたらですね、主に信頼して生きています。キリストに出会って、私は今こう変えられました。変えられつつあります。という勇気のある証です。まあ、内容にもよります。本当に大胆に勇気を持って証ししてるなと思いますね。長い時間はいりません。たった15秒で言えるんだな、伝えられるんだな。ある教会は15、6人、ある教会は37、8人。それぞれ教会ごとに、まあ、それこそこの、前のステージのところに次々とカードボード、この段ボールを一枚持って現れてはね、消え、現れては消えでした。見ながら、ああ、あれだったらうちの教会もできるなって思いました。皆さんいかがですか？皆さんにもそのビフォーとアフターがあるでしょう。ね。あんなに強烈な変化ではないかもわかりませんけども、でも自分にとっては意味の深い。もしもイエス様に出会ってなかったら到底起きてない変化、私も体験した、した。ね。そのことを。そう。今日はね、大胆に証しする力という題でもってお話ししたいと思っています。思い切って誰かに伝える。最近皆さんしてますか？クリスチャンの皆さん。 自分の証を親しいお友達とか、会社の同僚とか、ね、最近出会ったあの人に、この人に。しているようでしてないじゃないかと思います。結構なんかのことで、臆病風が吹くと言いましょうかね。勇気が出なかったりして。力が必要ですね、やっぱり。今、使徒の働きという箇所を聖書を開きました。2000年前のエルサレムの教会に起こったクリスチャンたちの、ドラマですよ。ね。で、先週の続きとしてお話しするわけですけれども、今日のお話の中心は4章の13節。お手元の聖書、自分の聖書の4の13を開けてくれますか。一緒に声出して読んでください。どうぞ。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、二人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。ここに大胆な証しをする二人の男が出てきます。彼らは特別な人ではなくって、無学な普通の人であったって書いてあります。その普通の人がこんな大胆であれたのはなぜなんだろうという、その理由も書いてあります。イエスと共にいたからだ。この御言葉を皆さんと共にじっくり味わいたいと思っています。まずはですね、普通の人の大胆な証言。初めての方、グリーンのシートをもらわれましたか？そこに私のお話のあらましが書いてありますので、ご覧ください。普通の人の大胆な証言。ペテロとヨハネという二人の男が今日も登場いたします。イエス様の弟子たちです。イエス様はすでに十字架につけられて世にはいません。と言ってももちろん復活して、天におられるのですけれども、復活後どれくらい経った時でしょうか。素晴らしい奇跡がこの二人の男の手を通して起きます。生まれてこの方は40年一度も歩いたことがなかったという男の身に起こったんですね。乞食をしてました。でもある日この二人が通りかかって、イエス・キリストの名によってさあ歩け、彼の手を取って引っ張り上げましたら、彼は彼の足とくるぶしに力が急に注ぎ込まれて、立つことができた、歩くことができた、そればかりか飛び上がることも、走り回ることも、踊ることもできた。なんだなんだ、何事だと、たくさんの人が集まります。そこで、この機会にと、ペテロは彼らに伝えるのです。私たちが、まるで私たちが自分でやったかのようにして、私たちをじろじろ見ないでください。私たちがしたんじゃありません。これはイエス・キリストの技ですと、イエス様を指し示したんですね。あなた方はこの方を十字架に貼り付けにしてしまったけども、でも天の神様はこの人を、イエス様を蘇らせて復活させてくださった。今も生きていらっしゃるんです。ご存知ですか？さあ、このイエス様を受け入れなさい。信じなさいとね。語ったわけですよ。さてその時にこの町の指導者たちは放っておけなくなったんですね。厄介なあのイエスを片付けたと思ったら、今度はその弟子たちがなんだね、このまま放っておくわけにいかんと言って、それこそ警備隊を派遣して二人を引っ捕らえます。留置場に放り込むわけですね。そして翌日、ユダヤ議会の議員たちをみんな招集しまして、この二人を引き出して尋問するというのが今日のところです。四章の初めからもう一遍目をやってくださいますか。こんなふうに書いてありますね。彼らが民に話していると、祭司たち、宮の守衛長、またサドカイ人たちがやってきたが、この人たちはペテロとヨハネが民を教え、イエスのことを例に挙げて死者の復活を述べ伝えているのに困り果て、彼らに手をかけて捕らえた。そして翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからだよ。 しかし御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が5000人ほどになった。まあ、すでに3000何百おったんですけど、まあ、さらにプラスされて男だけでも5000人。さあ、五節です。翌日、民の指導者、長老、学者たちはエルサレムに集まった。大祭司、アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキサンデル、その他大祭司の一族も皆出席した。彼らは人たちを真ん中に立たせて、あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのか、と尋問しだしたという。こういう背景なんですね。で、そこで、この尋問に対して答弁をした。弁明した。それがペテロの言葉です。それを今日は中心的に見たいのですけども、8節から見てください。その時、ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち、並びに長老の方々、私たちが今日取り調べられているのが、病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたか、ということのためであるなら、皆さんも、またイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中から蘇らせたナザレ人、イエス・キリストの御名によるのです。そして12節を今見てくださいね。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下で、あるいは世界中で、この御名の他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。こう、きっぱりと言ってのけたのですね。ここを読んで私たちは、いや、すごいなと思いますね。胸のすくような弁明です。なんと大胆な証言なんだろう。ここで大事なことが2つあります。まず、このペテロが伝えたメッセージですね。その中心は何かというと、第一ポイントにありますように、天下にイエス・キリスト以外に救いなしということです。天下にイエス・キリスト以外に救いなし。12節一緒に読みたいんですけどもね、新改訳聖書でも第2版と第3版では少し訳し方、改訂があったりして変わってますが、皆さん、構いません。それぞれ自分の版の聖書の書き方そのままを読み上げてくれますか。12節どうぞ。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下で、この皆の他に、私たちが救われるべき名は、人に与えられていないからです。世界中という訳、それから天の下で、両方ありますけれども、一緒のことです。天下に、イエス・キリスト以外に救いなしという宣言ですね。まあ、なんとも大胆な主張です。救い主はイエス様だけだ、他にはいないんだ。まあ、独断的といえば独断的、排他的だといえば排他的であります。それは認めますね。キリスト教は、まあ、その辺だよ。問題はもう少し仲良く他を認めるような言い方したらいいのに、そんな独善的なこと言うから嫌われるんだなんてね、言われることがありますけれども、でも事実だから仕方がないのです。ちょっと考えてください。あれ、とっても厄介な病気があって、それを治療する薬が開発されている。で、ついにそれが完成した。で、治療してみたらば、効果がどんどん上がっていくってね、そういう中でですよ。他にこんな薬があるだろうか、見渡すんですけど、見当たらないときにね、この治療薬はこれだけですよ、皆さん、ぜひと言って、それを PR することは正しいことでしょ。ね、キリストの救いのように、過去にどんな過ちがあろうとも、全部それをなかったことに、帳消しにしてくれる、そういう救い。誰もわからない未来の世界、死後の世界のことをはっきりと描いて、その素晴らしい天の御国に必ず入れるよって言ってくれる救い。そんなものが他にあるならばね、どうぞ他にあるその救いの道も存分にお伝えください。ね、その結果3つ4つとあるならばそれはそれで結構なんです。しかしどこを探してもキリストが提供するようなこの救いは他に見当たらないんですね。 だから、この方以外に救いはないって宣言するのは当然のことなんですね。ペテロはそう言いました。そして第2に、ここにおいて心に留めたいのは、語っている人たちのことです。私も、聖書から朗々と読み上げましたけども、この語っている人たち、ペテロとヨハネというのは、無学な普通の人たちだったのです。13節見てください。彼らは、つまりペテロたちのこの弁明を聞いた、ユダヤ人の指導者たちですよ。指導者たちはね、ペテロとヨハネとの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたって書いてあります。普通、まあ何て言うかな、こういうお枝方が居並ぶところに出たらば、それだけでも身がすくんでしまいますよね。例えば市会議員の方々が 4,5 人集まる席に呼ばれてね、そこで何か説明するってすごく緊張するでしょうね。でもここにおいてユダヤ議会っていうのは合計70人です。しかもそれは小さな町の70人ってんじゃなくてね、ユダヤ国家ですから、やっぱ国会議員級の人がずらっと居並ぶ中にですよ、呼び出されて尋問、もうおどおどして胸がドキドキして、どうしようってね、いうところではないかと思いますけども、しかし彼らは堂々と言ってのけたんですね。で、その大胆さにはすっかり感心してしまいますね。一体どこでこういうこの話術を彼らは身につけたんだろうなんてね、議員たちはささやかったかもしれませんけど、いやー、調べたところ何も高等教育は受けてないらしい。出身校はって調べてみるとね、まあガリ校とテベ中ですよなんて、ね、わかりますか。ガリ校、ガリラヤ高校、ガリラヤの田舎者ですね。テベ中、テベリアってね、ガリラヤ湖の旗の一つの町ですね。テベ中の出身、そこまでですよとかね、いや中退ですよこのとかですね、出たかもわかりません、引きこもっていた、それもそこまでわからないですけどね。それとか彼らともに女性の弟子たちも何人かいます。例えばマグダラのマリアなんかはね、マグ女の弟なんですね。マグダラ女子高校だって私はの想像ですけども、とにかくですね、特別な高等教育を受けていない。考えてみればイエス様の弟子たちって大体そうでした。大方が漁師上がりだったりね、イエス様自身元大工、高等教育を受けた人ってのは後に救われたパウロぐらいかなと思いますね。パウロはもうエリートの中のエリートでしたね。そういう人もいます。私どもの教会も、もう大方は普通の人たちじゃないでしょうか。私も含めてね。そう。でもその普通の人たちが自分が体験したことを正直に分かち合うということが大切なんですよ。伝道においてね。そうです。雄弁な話のうまい説教家の話があったらば広まるというものではないのです。普通の人が普通の暮らしの中でそれぞれに経験するいろんなことの中で自分の力ではいかんともしがたかったことにイエス様が解決を与えてくれたという、そのことを分かち合うときに、じゃあ私にも望みがあるかもと、皆さんのお友達や親戚や同級生はね、耳そばだてるんじゃないですか。さて、この普通の人たち、そうですよ、私どうもペテロとヨハネなんてね、こう聞きますとね、よっぽどもうベテランの説教者想像したんですけども、考えてみればこの時点、今読んでるこの時点ではね、イエス様に出会ってまだたかだか4年ですよね。まだ4年しか経ってないんですよ。そういう、者たちです。無学の普通の人たち、それだが、それなのにこんな説得力を持った大胆な証し、証言をしているのは何故なんだろう。これが大胆さの秘密、 次のポイントですね。時には無知無鉄砲の思い込みでもって大胆なことをやってのけるということがあると思います。例えばもうじき 9.11 の、記念の日を迎えようとしてますけど、あの自爆テロなんてのはこの類だと思います。この無知無鉄砲の思い込みからとんでもないことをやってしまったわけですけども、あるいはさまざまな異端の教えがありますけどね、その異端の人たちの熱心な伝道の背後にはやっぱり本当のことを知らない思い込み、教え込まれたことだけを信じ込むというね、そういうものがあるかもわかりません。じゃあペテロとヨハネもその口だったんでしょうか。いや、そうではなかった。彼らには揺るがぬ確信から来る大胆さがあったのです。揺るがぬ確信です。それはどこから来たんだろうか、それを見たいのですね。3つ挙げることができると思います。まず第一は、主イエスと生活を共にすることから来たのだということですね。主イエス様と生活を共にすることから来た。この二人の大胆さに驚き呆れた彼ら、その理由を尋ねると13節の後半です。二人がイエスと共にいたのだということが分かってきたと書いてありますね。素性を調べるうちに、イエスの弟子だとは聞いたけども、3年半一緒に行動を共にしていたそうだ。そうです、寝食を共にし生活を共にしたのです。同じ野原で野宿し、同じ小舟で湖を渡り、同じ場所でさまざまな病人の癒しに関わり、悪霊付きの解放に立ち会い、また死んだ人間を生き返らせるというとてつもない奇跡の場にも共におったのですね。イエス様と一緒に泣いたり笑ったり食べたり遊んだり、遊んだりも含めていろいろあったと思いますけど、でもそういう3年半の身近な接触の中でですね、イエス様という方がどれほどのお方か、その真実の生のキリストに彼らは馴染んだのです。ナザレのイエス・キリストの本当の姿に触れたのです。そしてさらにあの十字架、あの復活の事件、そしてあのペンテコステ、霊の目が開かれます。そしてそれが確信となります。後にこの、今日の場面ではあまりものを言ってないヨハネの方ですが、ヨハネが後に手紙を書いてますね。ヨハネの第一の手紙、その書き出しの言葉を見ますと、私たちが聞いたもの、見たもの、触れたもの、すなわち命の言葉についてと、そういう書き方をしています。命の言葉と彼が言ったのはもちろんイエス様のことですね。イエス・キリストと自分たちとの体験を振り返って、私たちは聞いた、見た、触れたと言っています。間近に身近に触れるほどに体験したイエス様の本当の姿を今あなた方に分かち合いたいなです、ね、私たちもですね、大胆にイエス様のことを証ししようと思うならば、このイエス様との身近な暮らしが必要なんじゃないかなと思います。テレビ番組選ぶときにイエス様とふと相談することあります？韓国の時代劇私好きなんですけど、イエス様見ていいですかイエス様も、どうぞ一緒に見せてもらおうとね支えてくださったら嬉しいでしょ。職場で仕事に就くときに自分に注がれているイエス様の視線を感じますか。エレベーターに乗ってボタンを押すときに、そこに一緒に乗っていらっしゃるイエス様を意識したことがありますか。目にこそ見えないけども、復活したイエス様は、見よ、世の終わりまでいつもあなた方と共にいるとおっしゃったんですよ。その自覚をどこまで私たちがリアルに持ってるかなというところです。 ヨハネのように、ペテロのように、私も毎日イエス様と身近に暮らすということ、それがあるならば、私も見た、私も聞いた、私も触れたという、イエス様とのこう身近な触れ合いを持って、だから大丈夫。沙織ちゃんのさっきの歌のようにですね、これからの人生、その祝福が満ちるんだって、今だってこうだもの、これからもきっとってね、言えるわけですよ。大胆に死を明かしする人間に変えられていく一歩がそこにあると思います。そして二つ目、大胆さの秘密はもちろんこれでしょう。聖霊に満たされること。聖霊に満たされること、大胆な証を1にも2にも、やっぱりこれですよね。ペテロの今日の証もどんなふうになされたか、出だしの言葉を見れば分かります。8節、尋問された時の8節の言葉、その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言ったって書いてあります。そしてさらにこれは繰り返して出てきますよ。この後、二人は釈放されるんですけども、仲間のところに帰ります。仲間は喜んで彼らの話を聞いて一緒に祈り出します。祈った後どうなったかということが31節にこう書いてあります。同じ4章の31節、彼らがというところを一緒にどうぞ。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が古い動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。やっぱりこれです。そして聖霊に満たされってことは、圧倒的に聖霊に支配されという言葉の意味なんですね。そう、聖霊、聖なる霊はイコールキリストの霊です。キリストの霊が圧倒的に支配するときに、キリストの確信が自分の確信となるということができるんじゃないですか。ナザレのイエス様はね、いつも静かな確信を内に秘めたお方でした。このイエス様の確信に満ちた一言、ここに紹介します。私が道であり、皆さんこれ有名な言葉ですから一緒に声を合わせてどうぞ。はい、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。私が道であり真理であり命なのです。私がという言い方ですね。私こそはという思いがそこに込められています。英語では I am the way, the truth, and the life、 定冠詞がついています。 I am a way ではありません。 a way ならば一つの道、数ある道の一つとなってしまいます。しかし the way となると、私こそが道。イエス様は天国への道という意味でこのことをおっしゃったと受け取ることができますね。続く言葉がそうだということを教えてくれています。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。父の身元ってわかります？イエス様の父、天のお父様、この父の身元というのはそのまま天国のことですね。私という道を通してでなければ誰一人天国に来ることはできませんと言われたんですね。明確な言葉です。それゆえにさっきの言葉ですよね、あの十二節の言葉、この方による以外に救いはありません、天下にね、ペテロがそう言ったのはこういうわけだったのです。そうです。なんと排他的な、なんと独断的なというならば、イエス様ご自身がその独断的な、一見排他的ともう 言われるようなね、言い方をなさったからです。そしてこれは、了見が狭いから、そう言ったのでありません。世界見渡して他に道がないからです。一体、世界広しといえども、一体どこに私どものしでかした全ての罪や過ちを全部引っかぶって、私がその始末をつける、その償いは私がするから任せなさいと。そうやって、あの呪わしい十字架についてくれた方が他にあるでしょうか。イエス様だけです。また一体世界のどこにこの償いが見事受け入れられ完了したという印に死から復活して天に昇られた方が他にあるでしょうか。ないのです。それゆえに私が道であり真理であり命なのです。このイエス様の霊に自分が満たされるときに、イエス様の確信をそのままいただいて、はっきりとイエス様だよ、やっぱりイエス様だよと証しする大胆さが与えられるんじゃないですか。これが二つ目。そして最後、三つ目はですね、主の御業の生き証人を目の前に持つこと。主の御業の生き証人、生きている証人ですね。やってみました。やっぱり効き目ありますわ。ほら、ふさふさって言ってですね、育毛剤を推奨する人いたらば、それが生き証人ですね。もしあなたがその手のセールスをしているんでしたらば、そういう生き証人をですね、2人、3人、5人、10人と増やすことです。それが一番の宣伝ですね。もちろん宣伝する、あなた自身がツルツルじゃいけませんよ。そう。生き証人。実際ペテロとヨハネの場合ですね、見てください。さっきは4章の13節読んだんですけども、さらに14節、4の14、どうぞ。はい。そればかりでなく、癒された人が2人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかった。お前たちもうキリストの教えをするのはやめろってね、言いたいんですよ、ね、実際言ってしまうんですけども、それにしてもね、実際キリストによって40年一度も歩いたことがなかった男がそこに歩けるようになって、ピンピン飛び回って跳ねるような男がそこにいるわけですからね、もうどうしようもない、否定しようがないですね。なんという雄弁な証拠でしょうか。生き証人、尾上聖教会の伝道が一番豊かな実りを持つようになるのは、私たちがね、この教会が生き証人の群れにとなる時だと思いますね、はい、あっちに見てもこっちを見てもこう人間の技ではできなかったことをイエス様がやってくれたってね、本当にそう思える人がいっぱい満ちている、うん、もう様々な種類のね、生き証人たち。そうすると今当面ぜひイエス様知ってほしいなと思っているその人と同じようなところを通って生まれ変わって生きている、その人を紹介したならばね、一番の説得力になるんじゃないでしょうか。論より証拠と言います。私は自分の周りにどれぐらい生き証人を持っているかな、自分自身がそのような生き証人になっているかな、そのことを思いたいと思います。そしてそうです、大胆にイエス様を指し示し、この方ですよ、今生きているのは誰の力でもなくイエス様の力です。私を見てください、この人も見てください、そう言って証しするお互いでやりたいと思いますね。そう祈りましょう。皆さんどうぞお立ちください、どうぞ立てる方はお立ちください、無理な方は座ったままで、しばらしの時、 主が語っていらっしゃることを心に、自分の今の祈りを捧げたいと思います。アウトラインにある祈りはほんの参考までに。では皆さん一時お祈りしましょう。ハレルヤ、導いてください。主イエス様、あなたを讃えます。あなたは素晴らしいことをなさる方です。作り変え、生まれ変わらせ、新しい価値観と世界観を与え、単なる自分の決心や心がけではどうしようもなかった変化を上からの力で起こすことができる方ですから、あなたを賛美いたします。聖霊が望まれるとき、力を受けて私の証人となるとおっしゃいました。それぞれに体験したことを恐れずに大胆に証しする証人と私たちをしてください。イエス様の霊が豊かに豊かに注いかれ、心を生み出し、心を満たし、支配してくださいますように。恐れを吹き飛ばし、どうぞ大切な友、家族や親戚、同僚、同級生、この人たちを心から大切に思って、その人の本当の幸せのためにと自分にできることをさせてください。真実な証ができますように。どうぞ今日も今週の歩みも導いてくださることをお願いいたします。今から12月に向けてのこのシーズン、イエス様、あなたのことをますます証ししていかせてください。一人一人を用いてください。イエス様の尊い皆によって祈ります。アーメン。では立ったままで歌いましょうか。新聖歌の269番、歌え嬉しく、声も高くとありますから、もう声を高く、伸び伸びと歌いましょうね。人に広めよ、イエスの救い。歌え人々、受けよ国々、生きて伝えよ。イエスの救い。じゃあ井上さんにリードしていただきましょう。
Thank you. Thank you.